聖書をじゃあ開きましょう。前回からテトスへの手紙を読んでいますけれども、今日はその2回目です。1章の5節から16節を取り上げます。聖書をお持ちでない方は今日の集法の右側にも出ていますから、そちらをご覧になってください。この手紙の受け取り人テトスはクレタ島という島の諸教会の全体の指導者、まだ若い、その当時若かったですけれども指導者でした、ね、テトスはパウロからそのクレタ島にある一つ一つの町ごとに長老あるいは監督と呼ばれるリーダーを立てる、その使命を与えられてくれた島にいます。で、今日パウロは今日のテキストの前半の部分でその長老や監督を立てるにあたってそのリーダーに求められる資質について述べています。そして後半ではリーダーにしてはいけない人について述べています。それではまず前半の5節から6節を一緒に読んでいきたいと思います。あなたをクレタに残してきたのは私が指示しておいたように残っている仕事を整理し町ごとに長老を立ててもらうためです。長老は非難される点がなく一人の妻の夫でありその子供たちも信者であって放蕩を責められたり不従順であったりしてはなりません。監督は神から任命された管理者であるので非難される点があってはならないのです。わがままでなくすぐに怒らず酒に溺れず乱暴でなく恥ずべき利益をむさぶらずかえって客を親切にもてなし善を愛し分別があり正しく清く自分を制し教えにかなう信頼すべき言葉をしっかり守る人でなければなりません。そうでないと健全な教えに従って進めたり反対者の主張を論破したりすることもできないでしょう。クレタ島は地中海とエーゲ海の間に浮かぶ東西に細長い島です。下の矢印がクレタ島、テトスがいるクレタ島で、上の矢印がエフェソ、この前にお話ししたテモテがいたところです。で、その広さは東京と神奈川と埼玉を足したぐらいの広さです。今同じ縮尺です。こんな感じです。人の数はでもとても少なくて町田市よりもちょっと多くて相模原市よりもちょっと少ないというぐらい、 今で2010年の統計ですけれども60万人ぐらいです。もちろん当時だからもちろん少ないけど10万人20万人まだはっきり僕は知りません。で、だからきっと穏やかでのんびりしてのどかなところなんでしょうね。今見たことありますわ。さすがに誰もいない。第二礼拝だったら誰かいるかもしれませんが町ごとに教会を組織してそのリーダーを立てるのはテトスにとっては大変責任の重い仕事でした。だから前回お話ししたようにテトスは生涯かけてその仕事に取り組んだようです。どのような人をリーダーにするのか、パウロはテトスに具体的に指示を出しています。それは今読んだようにエフェソの諸教会を指導していたテモテに指示していたこととほぼ同じ内容です。6節から8節までの詳しい点については去年10月18日にそのテモテに指示したことについてその 去年10月18日に牧師やリーダーに求められることというメッセージをしましたので、インターネットで調べてご覧になってください。今日はちょっと違うところに注目したいと思っています。今日はその一つ一つの指導者像が挙げられている理由として、神から任命された管理者であるので非難される点があってはならないということに最初注目していただきたいと思います。神から任命された管理者であるので非難される点があってはならない。つまり実際にテトスが任命するわけですけれども、パウロはそれはテトスが任命したのではなくて、神から任命された管理者だというふうに考えているわけです。つまりテトスの本当の使命は自分の判断で自分の好みでリーダーを選ぶのではなくて、神様が選んだ人を見出すということだったんです。旧約聖書で思い出す人がいないでしょうか。サムエルという預言者が出てきました。そしてダビデ王を王に立てるときに、サムエルは本当はダビデは末っ子ですから、もっと立派なお兄さんたちがいたんですけれども、いやその人たちじゃなくて末っ子を選びなさいと神様に言われて、ダビデを選びました。神様が選んだ人を見出すことがテトスの使命でした。ここで指示されている資質は資格ではなくて最低条件です。どんな優秀な人であっても、人気があっても、高い教育を受けていても、周りの人たちを愛して自分をコントロールできる人でなければ、神様はその人をリーダーにはさせないのだとパウロはテトスやテモテに教えているわけです。まだ若い二人がテトスやテモテはきっと人々からの信望とか市民としての高い地位とかたくさん財産を持っているとか、その若い二人がそういった要素で神様が立てるつもりのない人を立ててしまわないように、できるだけ神様の視線に従って選べるようにパウロはこのことを伝えたんです。教会のリーダーたちに求められる資質は、社会的な評価や地位や、あるいは聖書の知識ではないんです。特にこの聖書の知識を持っているというのは言うまでもなく大切なことですけれども、でもそれらだけが判断の材料ではありません。8節までに記されている資質を一言でまとめた言葉は9節に書かれています。教えにかなう信頼すべき言葉をしっかり守る人です。そして今まで読んできた資質を求められている理由が最後に述べられています。なぜかというならば、そうでないと健全な教えに従って進めたり、反対者の主張を論破したりすることもできないからです。ユアチャーチのリーダーたちも神様が選び出された人たちです。この人たちが神様に立てられているのは、ユアチャーチがいつも健全な教えに従って進めるためであり、また反対者の主張を論破して人々がイエスに背を向けることを防ぐためなんです。私たちもこの考え方でリーダーを選んでいます。実際には私が一人で決めるのではなくて、すでにリーダーとなっている人たちと話し合うことによって新しいリーダーを選びます。多数決ではなくて、みんなが納得した人を選びます。話し合いの中で、この人こそ神様が私たちのリーダーに立てられたと信じられる人を今までリーダーシップグループの中に加えてきました。どうかこれからもこの教会に立てられたリーダーたちが 本当にイエスに忠実に、またイエスに忠実に人々のお世話をしていけるようにどうぞ祈ってください。祈っていてください。パウロはこの後決して、この次には決してリーダーとしてはいけない人について、汚れているものというキーワードを用いて教えています。10節から16節です。実は不従順なもの、無益な話をするもの、人を惑わすものが多いのです。特に割礼を受けている人たちの中にそういうものがいます。その者たちを沈黙させねばなりません。彼らは恥ずべき利益を得るために教えてはならないことを教え、数々の家庭を覆しています。彼らのうちの一人、預言者自身が次のように言いました。クレタ人はいつも嘘つき、悪い獣、怠惰な大食漢だ。この言葉は当たっています。だから彼らを厳しく戒めて、信仰を健全に保たせ、ユダヤ人の作り話や真理に背を向けている者の掟に心を奪われないようにさせなさい。清い人には全てが清いのです。だが汚れている者、信じない者には何一つ清いものはなく、その知性も良心も汚れています。こういう者たちは神を知っていると公言しながら、行いではそれを否定しているのです。嫌悪すべき人間で反抗的で、一切の良い技については失格者です。割礼を受けている者というのはユダヤ教の信者であって、そしてその後教会につながった人たちのことです。ユダヤ人クリスチャンのことです。当時クレタ島にはユダヤ人がたくさん住んでいました。教会にもそのようなユダヤ教の背景を持ったユダヤ人が多くいたわけです。でも彼らの中には間違った教えによってユダヤ教に影響を受けて、そこから抜け出せない、そういう考え方を持っていて、その間違った教えによって人々に悪い影響を及ぼす者がいたということです。これが決してリーダーにしてはいけない人たちです。彼らはイエスが自分の命と引き換えに解放された人たちをもう一度不自由な言い伝えや戒律に縛られるような生活に引き戻そうとしていたんです。意識してかしてないか分かりませんけれども、そして書かれているように、実際に教会に集う家族、一つ一つの家族を分裂させるような影響力さえ持っていました。それでもちょっと12節のパウロの言い方は言い過ぎだと思いますよね。クレタ人はいつも嘘つき、悪い獣で、怠惰な大食漢だ。この言葉は当たっていますパウロ言ってるわけです。パウロが預言者って言ってるのは、紀元前600年頃クレタ島にいた、クレタ島出身の詩人であり哲学者であるエプメニデスという人なんです。この人はギリシャ神話を忠実に信じている人で、でギリシャ神話の一番偉い神様、名前知ってますか？ゼウスって言うんですけれども、ゼウス、そのギリシャ神話の中ではゼウスも不死だ、死なないというふうに一般的には考えられてたんですけども、クレタの人たちはクレタ島にゼウスのお墓を作っちゃったんですね。それでそれに対してエピメニデスはこういうふうな言い方をしたわけです。でパウロはテトスを励ますために、テトスの邪魔をする人々たちに対してそう言ったわけですけれども、600年前に別の理由でそう言われたことをここに持ち出して、クレタ人はいつでもみんな嘘つきで悪い獣で怠惰な大食漢だと言ってしまったら、クレタの人たちはやっぱり憤慨しますよね。 このことは今日の主題とはちょっと違うんですけれども、でも私たちに対する教訓ともなるので少し確認しておきたいと思うんです。皆さんは何々人というのはこういう人なんだという先入観を持っていないでしょうか。何々人に対して、どうしても私たちはそれを悪い意味で先入観を持ってしまう。うんと遠くの国の場合はあんまり関係がないので行ったりしないんですが、割合近くにいて、いろいろ国と国との間で利害関係がある国の人たちに対して、何々人はどうだからダメだ、こうだからダメだというふうに考えてしまいがちです。ユアチャーチはいろんな国籍の人が集まっているので、ここには国家主義者とか民族主義者のような人は来られないんですけれども、私はこの教会が大好きです。宗教は国家主義や民族主義に大変結びつきやすい。それを旗印にして、宗教を旗印にして何でもできてしまうから結びつきやすいんです。そして実際に宗教はそういう主義に利用されて暗い歴史を残してきました。もちろんキリスト教も例外ではありません。福音書をどう読んでもイエスの教えは国家主義や民族主義とは正反対です。でも私たちの誰にとってもこの民族主義的な国家主義的な偏見から自由であるということは難しいわけです。今オリンピックやってますけれども、やっぱり日の丸を背負った選手が2位ぐらいにつけてると一番前の人が失速しないかなとそういうふうに思ったり、そういうふうに、そういう心根を私たちは持っているわけです。特に注意しなければならないのはキリスト教国の人です。今日はあまりいないんですけども、というのは特にキリスト教国の人は注意しなければいけません。というのは日本人の場合であれば、その国家主義とか民族主義というのは神道とか天皇制とか天皇崇拝とかに結びついたもので、70年前までは日本は神の国と言われていたわけですから、その神である天皇を中心とする神の国、まあ、今でも言ってる自民党の政治家もいますけれども、そういうところだったわけですから、そのイエスを、その当時70年以上前はイエスを救い主だと公言することはパウロと同じように投獄されるということを意味していたんです。そういうわけで日本人のクリスチャンはこの民族主義や国家主義に対して、その多くは意識的に警戒をすることができています。でもキリスト教国であればイエスの名によって実はイエスの喜ばれないことを、自分はキリスト教徒だと自認する指導者たちによってできてしまうわけです。そういう人たちこそここでパウロが言っている嫌悪すべき汚れたものです。神を知っていると公言しながら行いではそれを否定している人たちです。先週紹介されたボンフェファーというヒトラーを暗殺しようとした牧師の話が出ましたけれども、でもそのボンフェッパーの仲間は実はごく少数でした。ほとんどの教会はナチスに両手を挙げて大賛成で協力したんです。そしてその結果教会はユダヤ人に対する人種的な偏見の渦に巻き込まれて、ホロコーストに加担してしまったんです。キリスト教国の教会は十字軍のような過ちを犯しやすいということです。だから私たちはこれからこの国際環境がどう変わろうと、皆さんには何人だからという偏見を持たないでいただきたいと思います。主題に戻ります。ここには汚れた人がどのようなものか書かれていませんけれども、どのようなものかということは書かれていますけれども、ではその反対に清い人がどういうものかということはあまりはっきり書かれていません。実はイエスはこの世界に来てくださって 清いということと汚れということについての概念をすっかり変えてしまったんです。清い、清さと汚れの基準はイエスが世界に来られる前と後ではすっかり変わってしまいました。少しイエス自身の言葉を聞いてみたいと思います。マルコによる福音書の7章から書かれていませんけども、ディスプレイを見てください。そこでファリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従った今ず汚れた手で食事をするのですか。イエスは言われた。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう言っている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。さらにイエスは言われた。あなたたちは自分の言い伝えを大事にして、よくも神の掟をないがしろにしたものである。さらに次のように言われた。人から出てくるものこそ人を汚す。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、悪口、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。マルコによる福音書の7章を抜粋して読みました。ぜひお家に帰ったらマルコの7章全体を読んでみてください。イエス以前の汚れの概念によって多くの人たちがお前は汚れていると決めつけられて苦しんでたんです。それをイエスはそうじゃないんだ、汚れている人間の言い伝えでに基準があるんじゃなくて神様の基準で考えなければいけないよ、そうではないんだよ、指摘したわけです。清さは人間の言い伝えによるさまざまなルールを守ることによって保たれるのではなく、ただ神様の意思を追い求めるものに追い求めることによるのだと教えてくれたわけです。ですからそれは当時の宗教家たちを厳しく非難するものでした。だからイエスは恨まれたんです。十字架にかけられたんです。もちろん昔の人の言い伝えには普遍的な知恵も含まれています。だから全く意味がないわけではありません。でも文化や時代や地域が変わればそのまま通用しない、無意味になってしまうものもあるんです。今自分が置かれている周りを見ずに昔の言い伝えだけを頼りに神様の意思を正しく知ることはできないんです。それをイエスは教えてくれました。それなのに残念なことにイエスを信じていると言いながらイエスの前の時代に後戻りしてしまっている人がクレタ島にはいたし、今の教会にもたくさんいるわけです。パルの言い方ならば、神を知っていると公言しながら行いではそれを否定している人たちです。例えばそれは偶像礼拝だと言って他の宗教を尊重しない、その人たちが大切にしている像を破壊する、別の宗教を信じている人の命を軽視するような人のことです。そのような人たちにとっては本当にもうこの世界の目に見えるもの一つ一つが汚れていて自分に関係のない ものは、外側のものは汚れているように見えて我慢ならない、そんな風に感じられるかもしれませんけれども、本当に清い人はそんなことは気にならないんです。神様が悲しむようなことが起こり続ける世の中です。誰もそれが自分のせいとは考えずに、自分ではない誰かのせいにします。起こっていることは、自分は正しい信仰を持っているんだけど、世界中には正しくない信仰を持っている人がたくさんいるからこんなにひどいんだ、聖書の教えも守らない人がいるからああいうことが起こる、こういうことが起こると。でもそれは人のせいにしているということです。というのは、すべての人に罪の性質があるからです。このすべての人ということの中には、皆さんも私も含まれています。誰かのせいにしたいんですけれども、私のせいでもあるんです。一人一人の心のありようが、性質が、その集合がこの世界で起こっている出来事、結果としてそのように現れています。イエスを信じている人も例外ではありません。なぜなら、自分だけで自分の力で清くいられる人は一人もいないからです。だからイエスは、私に従ってきなさいと言うんです。イエスに従っているふりをしているのか、本当に従っているのか、周りの人の目はごまかせても、イエスをごまかすことはできません。でも皆さんは本当にイエスに従う人になれるんです。いつものようにこれから何曲かワーシップソングを歌いますけれども、この時こそ礼拝の中心です。この歌の中で神様に顔と顔を合わせて出会う時です。癒されることや慰められることや力を与えられることを求めると、同時に、今日私を清いものとしてください、清い、私の清さを保ってください、つまりそれは言い換えれば、あなたといつも一緒に離れずにいさせてくださいということでもあるわけですけれども、このことを願いながら歌っていただきたいと思います。音を外したり曲が間違えたりするということを気にしないでください。私たちは人に聞かせるために歌うのではありません。どうかあなたの主イエスキリストに向かって清さを求めて歌ってください。一言になります。神様、あなたがイエスキリストとしてこの世界に来てください、私たちを清いものと認めてください、私に従ってきなさいと言ってくださったことを覚えてありがとうございます。どうぞ本当にあなたに従っていくことができるように、私たちの心を清めてください。私たちは行いで、自分の行いで清くなれないことをよく知っています。罪の性質が私たちの自分のうちにあることを知っています。自分が正しくて他の人たちが、自分のコミュニティが正しくて他のそれが、自分の国が正しくて他の国は間違っている、そういうことではないということを知っています。主よ、どうかあなたに従っていくことができるように教えてください。今週もあなたと一緒に歩んでいくことができますように。いつもあなたと話しながら、あなたの顔を見上げながら、あなたの背中を見ながら歩むことができるように 導いてください。感謝をしてイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。